QIC
パラキルでございます。今週のテーマは老人28号の反乱。反乱というのは反乱軍の反乱じゃなくて洪水の方の反乱です。これ何かと言いたいのか、何を言いたいのかと言いますと、まあ、28号はどうでもいいですね。単に鉄人28号に引っ掛けたかっただけの話なんですけど、老人ってひっくるめてね、うん、一つの括りにしちゃったらさ、まあ、ご老人には本当に申し訳ないんですけど、この番組を聞いてらっしゃるような、年配の方は、ナウイっていう言葉が今どうなのかちょっとわからないですけど、ともかく、は、除外されます。間違いなく除外されます。で、あと、ご自分で、例えばネットだとかを使って、いろんなニュースサイトを見たり、いろんな、まあ、SNS を見たりして、それなりに自分の頭を使って、いろんな状況判断をしている方、これも除きます。それ以外、ですから言ってみれば、まあ、ざっくり言えば、デジタルディバイドの向こう側にいる年寄りってことです。じゃあ、そいつらは、じゃあ、普段何してるかというと、まあ、ね、お年寄りでも働いてる方とか、社会貢献するためにボランティア活動なさってる方とか、そういった方は、まあまあ、いますが、そうでない、暇ですっていう、暇な年寄りが、何してるかというと、まあ散歩してるか飯食ってるか寝てるかあとは何テレビ見てるか、でしょ、大体、で見てなくてもテレビつけっぱなしにして冬場だとか普通にこたつに入ってで、ばあさんお茶葉入れてくれんかなとかって言ってはいとかってで、これ出がらしのお茶が出てきて、それをってこうすすりながら水戸黄門は何時で買ったからなとかって言って何時からかいな水戸黄門はとかって再放送の何度たいとかって言ってで水戸黄門は4時からたいとかって言われて4時からですか今こっちは分かんないです
よ。
やってないですか。いや分かんない、これ僕はすっかり熊本の人じゃないので分からないんですけど、はい、大阪っていうか例えばサンテレビとかあっちの方神戸だとかは、月曜日の夜8時から水戸黄門再放送やってますね。なんて素晴らしい編成だと思いませんか。月曜日の夜8時ですよ。
結構ゴールデンタイムじゃねえか。
しかももともと水戸黄門やってた時間帯ですよ。だから視聴習慣がついてる時間帯にたとえ古いやつであろうと、ね、いまだに佐野浅尾とか西村光が出てくるんだけれどそれでもみんな安心して見れるわけですよ。でまあまあともかく、テレビをずっと見てたりすると、で世の中のじゃあ動きはどこで知るのか、まあ、一つは多分ね、お年寄りは結構新聞を取ってる方が多いです。一頃よりは減ったと言われてますけど、やっぱりなんだかんだで新聞がないと落ち着かないって、これ、やっぱりね、これは習慣ですよ。で、習慣っていや、あれは新聞は日刊ですよ。そういう意味じゃなくて、毎日のその日課として、朝新聞を取って、ね、で、新聞こう見られて、ね、ほとんどのやつはだいたいテレビなんかで見ちゃったりするんですけど、ね、でやっぱり水戸黄門は今日中なとかって言って、まあ、今日からなんか、妖怪自然に変わっとるたいとかっていうやつとか、で、結局、まあ、社会面見て、また殺しのあっとったいとかって言って、で、で何見んですかね、あとはスポーツ経済とかまともに見ないでしょ、ほとんどです。でまあまあいいや、どう、まあ、隅々まで読む人もいますが、あんま若いいないと思うんですよね。でテレビをぼーっと見てて、でまあひょっとしたらそれがワイドショーなのか、あるいはその朝の情報番組と言われるようなやつ、ね、で例えばその私は羽鳥さんが好きだからね、羽鳥さんのモーニングショーを見ていますってお年寄りなのか、ね、であるいは加藤浩次の方がいいからスッキリを見てますっていう人なのか、ね、であと小倉さんの髪の毛が気になるから、ね徳田寧を見ていますとか、ね、まあ、そういうことじゃないですか。でそのとなると、ね、今見てる年寄りが、それをそのモーニングショーを見てればですよ、ね、羽鳥慎一を見てれば異常なほどにコロナを警戒する人が出来上がってると思うんですね。で、いや、志らくの方を見てたら、グッドラックの方を見てたりすると、もうちょっと弱かったりするとか。なんか結局そういうね、テレビに支配されてるわけですよ、脳みそが。で、じゃあ報道の仕方で、その政治のことだとかがどう捉えられてるかとかっていうと、実は、もうこれはまあ前から言われてますけど、編集の仕方次第なんで、例えば安倍晋三が何か語ってるってところでボロの出たところを見せちまえば、もうそれは一気にその視聴率じゃない、その支持率に影響するわけですよ。ところが今 NHK を筆頭に あの NHK は特にあの安倍晋三の息のかかったおばさんがいますから、あのおばさんがもうあの安倍晋三が出てくる報道の時は必ず出てくるおばさんがいるでしょ、あの社会、政治部のなんとかっておばさんが、うん、ね、であのおばさんが多分牛耳ってるので、その、あの やばいところは映すなっていうふうにしてるはずなので、いいところ取り、いいとこ取りの編集するんですよ、特に NHK が、うん、民放はもうちょっと見せるんだけど、なもんだから、しかも年寄り結構 NHK ニュースをね、もうあの世界で一番正確な報道は NHK だと思ってますから、うん、でだから知事のニュースさえ見てれば社会のことは全て分かるっていうふうに勘違いしてるの でそこで見ると安倍さん頑張っとるねというふうになるですよ。でそいつらは選挙が大好きなのでイベントですから、選挙はで、あいつらは大体投票に行くんですよ。ってところがですよ、若いやつらとかね、割とネットだとか見てて、ちゃんと世の中のことをある程度こう把握できるツールを持ってるやつらが自分の判断でね、その一票を行使しないもんだから、結局年寄りのそのまあ今言ってる老人28号の反乱ってのはこれで老人28号だけが溢れ出てきてるわけで、本来はその老人をせき止めるために若者が選挙に行かなきゃいかんのですよ。それをやってないからおかしげなことになっていて、でそのテレビメディアっていうのを若い人たちはもう信用してない、うん、ね、だから実際見てないけど、ところが年寄りは見てるわけだよ。見てる奴らだけが行動に移してるっていうことがもう大問題だと。でネットの中でやってる奴はネットの中だけで喧嘩し合ってそれで終わってると。でそれをね、まあ、あの特に安倍晋三になってからですけど、それをこう見事に焚きつけるのがうまいっていうか、工作員ってやつが、まあ、実際にいるということがはっきりしたわけですよ。で例えば映画新聞記者というのを見るとね、工作員がいるっていうことが匂わされてるんですけど、なんとなくあれを見ただけだったら、うん、まあそういう謀略説もあってもいいけど本当にあるかなって思う人はいるんだけど、今それがいるっていうことははっきりしたんですよ。それなぜかというと求人広告が出てたわけで、その時給いくらとかね、あのワンツイートいくらとかっていうのがはっきり出てしまったっていうことで、動かぬ証拠がもう出てしまったっていうのがもう分かってしまったと。ということはもう工作員がそういうことをやっているんだっていうのを分かっているのに、いまだにそのね、東洋だなんだとかっつって、武蔵用だなんだっつって、なんかわけの分からない空中戦を展開させて、でそんなのにエネルギーを使うだったら一票を投じた方が簡単に型はつくのになっていうことを私は今回申し上げたいということなわけですよ、うん、だから工作員に対して工作する必要ないんですよ。工作員に工作させときゃいいんです、でこっち側は実際に武力っていうのは一票ですよ。それを投じて、それであの成功法で行くさせればいいだけの話で、まあまあそういうようなことを思っている次第でございまして、いやー本当にあの昔のね、そのほら、まあ榎田は年齢的にバブルを知ってる世代だから、ね、だから言うんだっていうふうにおっしゃるかもしれないですけど、日本っていう国はイケイケだったんですよねえ、だってあのモーニング娘。が20年前に歌ったラブマシーンという歌はね、
そんな前だったのか、
20年前ですよラブマシーンはね、であれで
最近じゃねえのか、ね、
日本の未来はウォーウォーウォーウォー、世界が羨むイエイエイエイエイと歌ったのはあれは皮肉だったんですよ。20年前にバブルじゃなかったんですよあの時は、うん、昔は良かったじゃないよ、元気出そうやっててツンクが作ったのがラブマシーンなわけでね、それから20年経って落ちっぱなしですからね何なのこの政治はっていうふうに思わんですか大体で、まあだからそういうようなことをですね、私は声を大にして申し上げたい、ね、あの金がないなら静かに暮らそうロハスでいいじゃないかっていう人もいるかもしれないですけど、あの潰し効かなくなりますよ本当に、うん、だっていや我々はね、病気してもね、今ハーブを育てていますから、薬草を煎じて飲めばいいんです、これが自然な生き方なんですっていう方はいらっしゃいますよ、そういう方ね。俺は鼻で笑うんですけど、俺はそれよかもうちょっといい薬を、すみません、あの頭痛薬場くださいって言いたくなるわけですよね。でいやいやお前今何頭が痛いの、じゃあこのよもぎを揉んでこめかみに貼り付けておきなさいとか言って俺やりたくないもん、そんなの。それよりはバファリンでも買ってきた方が早いじゃない ね、そのバファリンが買えなくなるのは嫌でしょ、
うん、
ね、だからもう一遍江戸時代に戻りたいんですかって話なんですよ。戻れるんですかっていう、うん、ね、で世の中でもうコレラとかが流行った時にね、あのもうコロリが流行っていますとかっつって、とりあえずあの何砂糖と塩を茹でてあのその作った水をね、あの蛍光補水液を作ってみんなにこう点滴をするドラマがありました、ドラマジンってやつがありましたけどあれすらできないんですよ江戸時代に戻ったらそれすらなかったんでみんなバタバタと高くコレラで死んでいったんですからねあのコレラってすごい怖い病気に思うかもしれないですけど、あれ東南アジアに行ったらただの風邪みたいな、風邪っていうかあのお腹の風邪みたいなもんであれなんでじゃあ日本人は死んだのかっていうと、日本にはコレラがなかったから抵抗力なかったっていうか全く対処がなかったから死んだんですよ。じゃあ今じゃあなぜコレラがで死ぬ人がいないかっていうのは薬があるからだし、あのまあまあコレラはまたちょっと話違いますけどね、うん、でまあともかく、やっぱある程度国力っていうものは必要で、うん、金がなかったらどうするのって話で、でないわけじゃないんですよ。今日本はまだ何とでもなる状態なので、今ここで、うん、あの舵取りを変えればなんとかなるはずなんですよ。それが、うん、ああっていうことで、まあ私はもうあと数年で、まあこの世から消えていくだけの年寄りになっていきますので、あとはもう若い方々にお任せをすればいいということでございまして、ね、もうなんか戦でも起きた方が盛り上がるぜと思って、もう俺はどうせもう戦に行く年齢じゃないから安心だもん、ということで、ございまして、あ、もう松本君とかはもう早く最前線に行っていただく年齢ですからね、もういやもう我々ね、私も木田上さんもね、上田君もそうですけど、大体もう兵隊に取られない年に なってきましたんで、もう早く防空壕に入ってくださいって言われる年齢なので、ということで、だから若い人が立ち上がらないとダメなんですよ、うん、本当にもう香港を見なさいよ、香港を、もうあれ香港のああいうのを蹴散らすためにあれコロナを撒いたのかねああいうムーブメントを蹴散らすにはいいやね、うん、ねえ、あまりにも謀略説ばっかり話してもなんかあれだから、ずっとここのところ俺あんまり話さなかったんだけど、実は起きてんじゃないか謀略が、うん、なんかこれ世界同時多発謀略になってんじゃないかって気がするんだけどな、なんかおかしくない、そんなに それほど怖くないこんな病気なのに、なんでこんな世界中が大騒ぎしてるの、こんなにで1000人死にましたとかって言って、すげえ1000人も死んでる、1000人しか死んでねえじゃねえかって1000人しかなんだぜ、これが何万人ってなった時にはおいおいおいだけど、ということを申し上げております。ね、明日すげえ人が増えてたら、多分ね、さ急に死者が増えたら暴力だねって言ってました一旦 CM に行きましょう、CM に行きましょう。この後もお便りをご紹介してまいります。
これあげる。
何これ、知ってる、これ痩せるやつでしょ。
そう、ちょっとやってみなよ。
出んの本当、
内緒だよ。
ねえねえちょっと待ってよ、ねえねえ言ってよ、
ちゃんとお金払うからさ。
いいよ、
やった、
いくらでも払うから。ねえお願い、マジでないとやばいんだよ。
じゃあ相談してみるよ。
ありがとう、何でも言うこと聞きますから、お願いします。あれがないとダメなんです。
友達のふりをして納豆は近づいてきます。